サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー坂井上野です。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、服薬支援の機会が面白いのがあるということでお越しいただきましたんで、簡単に自己紹介をよろしくお願いします。
はい、皆さんはじめまして、私は愛生薬局という薬局で薬剤師をしております西と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。ここへこう持ってきていただいたら結構大きいですよね。
そうですね、
30センチ四方ぐらいの機械なんですけど、これの機械がどんな機械かっていうのだけ、またちょっと簡単に教えていただきたいんですけれども、まずお名前の方がどんな機械のお名前になるんですかね。
商品名としては、お薬飲んでねという
そのまま、
そのままで
聞いたら一発で分かる。
そうですね、分かりやすい名前ですよね。
お薬を飲んでもらう機械ということですよね。
服薬を支援するという機械になりまして、実際にどんな風に動くかっていうのは、今から動かしてみますので、多分見ていただいたらもう一目瞭然かなと思います。
わかりました。そしたらちょっと一回動きだけ見させていただくということで。
はい、わかりました、
どうぞ。
お薬
のこれ出てきたんですけど、すごいですよね。
これ
なんか結構表面はね、結構シンプルなんですけど、一体中どないなってんのかなみたいなところがあるんですけど、
じゃあちょっと中の方もお見せしましょう。
お願いします。
ここにね、これ鍵がかかるようになってますので、
ただもう利用者さんがもう勝手に開けて取り出すということはもうその辺はないみたいな感じですか。
ちょっとじゃあ開けてみますね。
すごい音します。なるほど。
こういうような形で、これって今見ていただいたように、まず光と音で薬がここからせり出してきます、でこのようなピルケースに入ってますんで、このピルケースの中にお薬が入っている状態。
これさまざまな薬を一方化するみたいな感じですか。
おっしゃる通りです。
一
方化と同じような理論で、ここに朝だったら朝の薬をここの中に入れておく。
なるほど。
そしたら今だったら朝の薬がちょうど出てきたという状態になります。
なるほど。
そうなんです。
これ1回で何個分ぐらい、補充言ったらおかしいですけど入れれるんですかね。
そうなんです。これね、縦に見ていただいたら9つまで入りますので、これ9日分セットすることができます。
なるほど。
それで、服用タイミングなんですけど、これも、ご覧になっていただいた通り、この上にもここにも書いてありますけど、4回の服用タイミングまで対応してるんですね。例えば朝、昼、夜、寝る前、1日4回ですね。この服用タイミングまで設定できますので。で例えばこれ朝だったら自由にこれ設定できるんですけど、朝だったら朝9時に設定しました、お昼は、お昼の1時に設定しました、夜は夕方6時、寝る前は夜10時というような形で、それぞれの患者さんのその生活に合わせた時間に設定することができるんです。
でもご飯の時間とか決まってたらもうその直後っていう感じ で、
おっしゃる通りです。
これって、アプリで時間設定するわけじゃなくて、どんな感じで設定するんですか。
これはですね、僕開けますとすべてここにちょっとちっちゃなディスプレイがあるんですけども、ここがこの機械のコントロールパネルになってまして、ここで動作の設定だとか、時計の設定とか、あと音の設定ですね、音もいろいろ変えられる。
どんな音
か、まずデフォルトで入っているのが、今冒頭女性の声でアナウンスがあったと思うんですけど、女性の声と、あと男性の声もあります。であと、これの面白いところが録音機能がついてるんですね。で8秒までしか録音できないんですけど、例えばその8秒は録音ができるので、
なるほど、
時々ですね、例えば高齢の方とかだったら、お孫さんの声を録音して、それでお孫さんの声とともに薬だよって、おじいちゃん飲んでねっていうような形で、薬が出てくるっていう、そういう、
そういう声も設定できるっていう。
そうなんです、それも設定できるんです。
もう怖いお母さんの声とかできる。
そうなんですよ。やっぱり
もう、
それ思い出してもう怖くて飲んでしまうっていうようなね、 そういう使い方もあるかもしれないです。やっぱりこの機械 の、はい、やっぱりメリットとしましては、はい、飲み忘れっていうのはもちろんなんですけども、はい、その飲み間違いとか、朝と昼の薬を間違って取って飲んだっていうのは、これなら、まあ、ありえないかなと思います。あとやっぱりポイントなのが飲みすぎですね。これも防止することができますと、いうのはこれ先ほど鍵で開けましたけども、基本的にはここにも鍵をかけて、鍵はやっぱり薬局とか、あと訪問さん、あとヘルパーさんとかにお渡しして、患者さんには
スペアをお互い持ち合うみたいな感じで。
なるほど。ですので勝手にご本人が開けてもう一個飲もうかなっていうのが仕組み上できなくなってるんです。
あとお薬を飲んだふりしてちょっと隠したりする。
それは、実際ちょっと、そこまではこれの機会で追えないんですが、ただちょっとヒントになるようなことが実はありまして、どういうことかというと、この先ほどのコントロールパネルに過去9日分の取り出した時間の履歴が全部残され
てるんです。そうなんですか。で、取り出した時間が全部記録されてる。
記録されてるんです。ですんでやっぱりそれの記録の時間と実際に本人に聞いて薬を飲んだ時間がちょっと整合性が合わないとか、あまりにもきっちり取り出しすぎてたりすると、もうちょっと飲んでないんじゃないかとかですね、いろんな、こちらもその想像ができるわけで、履歴を見ながら患者さんとちょっといろいろ想像しながらヒアリングしたところ、やっぱりちょっとあれっていうようなところがあれば、やっぱりそういう可能性も考えながら、こういう時にやっぱり他の訪問看護の方とかにちょっと状況を聞いてみたら、やっぱり似たようなことを感じておられたらですね、やっぱりなんかあるなって言ったところでちょっともうちょっと突っ込んで聞いていくとか、そんなところにつながっていくっていう、
原因そのものが発見できるというのは、結構大事かと思います。
そうですね。
漢方を飲んでる、利用者さんもいてると思うんですけど、その辺のところの管理ってできるんですかね。
なるほどですね。このピルケースの中に薬入れるんですけど、これちょうど津村の漢方と似たようなサイズになってるので、よくカレンダー管理だったら、一方化してる袋の上に漢方をピチャッとホッチキスでつけて、カレンダーに入れたりっていうのをよく見かけるんですけど、そうなるとやっぱりどっかにばらけちゃったりとか、カレンダーひっくり返した時にも分かなくなっちゃったりとかするんですけど、これだったら一遍にしまえますので、その辺も結構このピルケース万能な感じで、
漢方にも対応したサイズになっているという。
そうです、対応してますね。
ちょっと最近ね、災害とかが半端ないじゃないですか。もう台風とかも、
そうですね、ちょっと多い。
その辺の時にやっぱり停電とかね、あった場合にこれ機械ちょっと止まったりするじゃないですか。その辺のところの不安ってどういうふうにされてるんですか。
一応ですね、基本的にはもうこの機械はコンセントから給電されるっていうような機械にはなります。ただその今おっしゃった災害の時っていうののために電池対応ができるんですね。乾電池が入るようになってまして、その乾電池を入れてコンセントからの給電が途切れた場合、その乾電池で作動してくれるっていう、そういう担保を取ってます。換算が6本、ただやっぱり電池駆動に切り替わった場合ってあくまで緊急の場合なので、3日ほどしかちょっと電池では駆動できないんですが、ただそれでもね、最近大雨で停電したとかですね、で復旧までに半日かかるとかよくあるじゃないですか。ああいう時ってじゃあかかってるその間薬出てこないというこういうことになってしまいかねないので、やっぱりそういう時に乾電池で動けるような体制を取ってるっていうのが機械のいいところかなと思います。
あとデイサービスとかね、結構行かれてる方多いと思うんですよ。で例えば週2回とかね、週3回のデイサービス行った時は、やっぱりお昼ご飯の後やっぱ薬飲みたいじゃないですか。その辺のところのセッティングとかは どういう感じになるのかな。
なるほどですね。こういう機械って一度この中に全部入れちゃうと、それこそそのデイサービスの日のお昼はここに入ってるからどうするんだっていう、そういう形の疑問になっちゃうんですけど、単純な話でですね、そういう場合は例えば月曜日と水曜日デイサービスに行かれるなら、その回数分のピルケースをあらかじめ抜いておいて、これはですね、抜いてそれをどっか決めた場所に置いておいて、それを例えばヘルパーさんとかデイサービスで迎えに来る方たちにあらかじめ情報共有をしておいて、デイサービスに行く日はここのよとこれを持っていってくださいというような形で、こことは別管理をして、それを関係職種の皆さんと情報共有してちゃんと飲めるようにするっていう、そういう形を当然取っていきます。そのあたりがやっぱりいろんな方がやると、これ機械ですのでややこしかったり、
そうですね、
引き継ぎ不足になっちゃうので、そのあたりのメンテナンスとかそういうのも含めて薬局の薬剤師の仕事と思ってますので、私たちの薬局ではそこまで対応させていただいているという形。
定期的に来てその辺のメンテナンスもしていただけるというところですね。シンプルなんですけど、結構ね、すごい豪華な機械なんですけど、結構値段 ね、高いんちゃうかなってちょっと
気になりますよね。
そうですね、はい、ちょっと教えていただけます、
はい、もちろんです、はい、当然費用に関してのお話をさせていただく前にですね、まずこの機械に関してなんですが、はい、この機械はあの我々の薬局としては貸し出すっていう形でやりますので、はい、
あ、そうなんですか、
はいはい、そうなんです、はいはい、貸すのでお金はもらわないという形になります、はい、ですので機械代としてはかかりません。
これがかからない
んです、かからないんです、はい、まあ、ただですね、はい、あのこの中に先ほどあのお見せしましたように9日分しか入りませんので、はい、で1週間に1回ほどはやっぱり薬局が訪問して中をメンテナンス、まあ、入れ替えたり補充したり、
補充したりとかね、はいはい、
それが必要ですので、
なるほど、
薬局がまあ週に1回訪問させていただく、その費用は必ずしもかかってくるというような形になりまして、
それ大体どれぐらいかかるんです
かね、はい、介護保険の場合で1回1割だと500円、医療保険の場合だと1割で1回650円ですので、はいはい、これをまあ毎週行くとなれば、はい、介護保険の場合は1割負担で2000円、
はい、
医療保険の場合は1割負担で2500円という費用になってくるというような形になります。
なるほど、
はい、
ちょっとね、まあ、はい、払えん額ではないとは思うんですけど、
はい、
利用者さんによってはねちょっときついわ、はい、自分で飲もうわみたいな感じの人いると思うんですけど、
いや、
それなんかないですかね、
は
い、
まあ、私たちも決してこの2000円とか2500円が安いとはちょっとあんまりやっぱり思ってないですね、
はい、
で、まあ、そこでですね、うん、結果的に言うとその半分、うん、はい、2000円の半分の1000円、
はいはい、
と2500円の半分だったら1250円っていう、だいたい半分ぐらいまでは対応できるんです。
どうやって対応する？
そう、これそうなんです。どういうことかと言いますと、
はい、
薬局の訪問先ほど毎週というふうに申しましたけど、
はい、
隔週にする、
あ、
はい、そうすると月に2回の訪問で済むので、
はいはい、
さっきの訪問にかかるお金が半額になりますよね。
半分だと、
はいはい、でもじゃあ、はい、毎週行かなくて薬局が行かない週は、
そうメンテナンスとかね、
そうなんです、
補充とかどうなのかな、
そうなんです、はい、そこなんですが、
はい、
まあ、そこはですね、これあの状況に応じるんですが、関係職種の皆さんにちょっとお手伝いをしてもらう。
あ、
でやっぱりチーム医療ですので、
はい、
薬局が行く週はもちろん薬局が責任を持って全部管理する、はい、あと設定のこととかもします。で、はい、薬局が行かない週は、はい、薬の補充だけ、
はい、
あのお願いしたりする場合もあります。訪問看護の方とか、はい、あとヘルパーさん、
はい、
相談支援員の方にお願いして、はい、そこを手伝ってもらえるという体制が整えられたら、はい、その薬局の月2回という訪問ができますので、
はい、
結果的にご利用者さんの費用を抑えることができ る、
あ、なるほど、
こういうやり方があります。
各種やったらそれぐらい、
はい、
それが値段だったらね、まあ、できるかなみたいな、ね、ところかな、
まだ、
はい、はいはいはい、そうですか、わ、はい、かりました。今のところ火の打ちどころがないというかね、まあ、あんまりデメリット見つからない感じなんですけど、これをなかなかみんな情報を知ってるか言ったらね、
はい、
意外と知らない方多いかなと思うんですよ、
はい、
でこれ見た例えばケアマネージャーさんとか、
はい、
相談支援専門員の方とかが、あ、これいいやんってなった場合にどこにどう連絡したらいいのかなっていうのがちょっとあると思うんですけど、
はい、なるほど、
そちらちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、かしこまりました、はい、まずですね、連絡する先としては、はい、今行っておられる、
はい、
その患者さんに対応している薬局さんに、
はい、
まずひとまずはご連絡してください、うん、まあ、こういう服薬支援装置があるって聞いたけども、う
ん、はい、
まあ、導入できるのかできないのかっていうのをまずちょっと聞いていただきたいんですね、
はい
はい、ちょっと薬局さんによってはもしかしたら対応できない薬局もあるかもしれないです、
はい、
まあ、こういうのを仕入れるルートがないとか、
うん、
あと、まあ、ちょっと様々な理由があるかもしれないですけど、
はい、
できる薬局はまあできますし、できない薬局はできないっていうちょっと業界的な現状が正直あったりします。かつ導入できたとしてもその機械の料金がかかってしまったりってする場合もちょっとあったりするんですね。
なるほど、
はい、まあ、先ほど申しましたのはちょっと私どもの薬局の話であったりしますので、すべての薬局さんがそうってわけではないんですけども、
はい、
まあ、ひとまずは今の薬局さんにお問い合わせいただくっていうところ、もし対応が難しかったら、はい、まあ、私どもの薬局にご連絡いただければ、
はい、
対応可能でございますので、
わかりました、
はい、よろしくお願いします。
はい、そしたらもう一回ね、はい、商品名の方お願いします。
はい、はい、これ商品名はお薬飲んでねっていう商品名になります
そのままにね、
そうなんですわかりやすい商品名、
はい、
はい、服薬を支援する機械ですね、
はい
はい、になります。
はい、わかりました。またご連絡の方お待ちしております。
はい、いつ
でも、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページから お気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。